あなたの生きるのチアリーダー、加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さん、こんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター、加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら幸いです。私は加藤久美子と申しまして、東京多摩市在住、57歳。普段は親子関係再構築コーチとして活動させていただいております。保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテータープラス虐待サバイバーとして、私と息子が、経験したあらゆる理不尽さを長年研究してきたことについて、専門的知識を織り交ぜ、お話しする中で、ご訪問くださる方やクライアントさん、生徒さんに、笑顔になっていただいております。この番組での基本的な内容は、虐待、DV、モラハラ、子の連れ去り、親権制度、愛着障害、発達障害、問題行動、上下関係の意識、虐待後遺症、人権等々、世の中の理不尽さに対する思いや、子どもブランディングという子育てに変わる、ごめんなさい、しつけに変わる新しい考え方の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで、本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいと思っております。本日のテーマは、一人喋り子供ブランディングの3回目、発達障害を持つ子の子育て、発達障害に療育は必要なのです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。君が笑えば僕も笑、
ご縁応援貢献、夢の種。
はい、ありがとうございます。今日もね、カミカミになるかなと思います。また年寄りなのでね、時々咳がね出たりするんですが、お許しいただけましたら助かります。実は今日2月に亡くなった私の母の誕生日なんですね。あれから87日、何度も母の話題はさせていただいておりますが、母は子供に対して支配としつけを取り違えていたという人でした。 100% 言うことを聞かせるというのは支配の中で起きる状態ではありますが、問題は子供に全く別の人格があるので、言うことを聞いていても洗脳状態ですから、子供の精神は、自分軸のある健康的な状態ではないと言えると思います。それが、生きづらさとなって高齢者になるまでの心の健康を感じられることもないまま一生を終える人も多い、一生を左右してしまうということはずっとお伝えしていることで、しつこくてすいませんなんですが、これって、本当に簡単なことではないんですよね。さまざまな精神論がありますけれども、気持ちの持ちようで生きづらさが消えることは当然ないですし、そういう精神の障害状態をも消すことは本当に難しいです。 親子の間に殴る蹴るだけが暴力ではありませんが、不適切な環境がある場合にはそこに精神的な断絶が起きています。うちもそうでした。断絶するのは親の特性であることから、日々の生活の中で関わり続ける間、長年にわたって行われています。それは何か遠い世界の自分とは遠い世界の自分とは全く関係ないところで起きていると考えるリスクって実はあって、それは殴る蹴るをしていなくても自分が暴力の考え方を採用している事実に気づくことは、まずこう自分で認めたくないし、自分は違う、これは正しいつけで私は自信を持ってやっていると感じている、その中にすでに暴力があったりしますね。っていうか経験者は語るですけれども、私も価値観の世代間でんですから、若い頃は本当にそうでしたし、母もまた死に際まで私と弟に対して無視や決めつけ、押し付けなどをしていたことで、こういう特性のある人は、こんな時にも自覚が難しいんだなって感じました。母にもその思考を持つに至るには考慮すべき背景がありました。でもこれはどんな背景や理由があっても、機械を育てるのではない人の心を育てる上で、その被害実態を考えるときあってはならないことだと私は思います。またこの特性を持つには社会的な背景も大きく関係しています。現在の法律の中で親は子育てにおいて第一義的責任を持つことになっていますが、一義的も何も、その家庭に押し付ける仕組みになっています。虐待を推奨する法律までありました。今は多少変わってきてはいますが、命を守るためのぬくめない法律とは言い難いですね。それと家政か不調性から続く間違った社会通念、べきねばちゃんとの中で、親は、家庭の中で子育てに対するしつけなどの責任を負わなければならない、虐待ダメだけどしてもいいよのような意味がわからない状態になっています。これまで私はこれらを踏まえ1年かけて、さまざまなハラスメント、もしくはハラスメントにつながるようなお話をさせていただいてきました。毎月毎月のお題を決めてきたわけなんですけれども、そのお題一つ一つについて、子どもブランディングではどのように考えていくか、そしてどんな風に対応していけばよいのかを一緒に考えていきたいなって思ってます。今日は発達障害について、またその子育てについて、皆さんはどのように思われているでしょうか。また発達障害を持つ子はどんな大人に育つとイメージされていますか。前半では診断を受けること、療育が必要な理由、療育を受けると将来どうなるのについて、後半では体験談、まあ私の体験談ですけどね、のなどの、具体例を用いつつ、じゃあどうしようかのところまでお話ししていけたらいいなと思います。ではまず一つ、発達障害と診断もしくはグレーと言われた時、発達障害ってね、さまざま診断名ってありますけれども、あまりにも子供らしすぎるこの行動や、考え方はもしかしたらと気づいた時、専門医や療育センターに連れていくというのが一般的かなと思います。児童相談所かもしれません。それは障害ではないというお墨付きをもらうための検査を受けるんだであったり、障害なら必要な支援や療育を受けるために診断を受けておくべきだよねであったり、親として、いろんな思いから検査を受けることになりますよね。例えばダウンちゃんとか、 身体障害であれば一見して障害と分かる場合が多いので理解も得やすいですけれども、発達障害というと一見して判断することができないために発見が遅れることは十分に考えられますね。うちの子は子供らしい子だから、診断なんてそんなレッテル貼りのようなことしないわよであったり、診断は受けたけど子育てで何とかしていくから療育なんて必要ないわという、自己判断、支援者も含めての自己判断でつなげないことは昔からこの時代になってもよくあることですよね。ここで診断が必要な理由をちょっとね挙げたいと思います。診断された内容をもってその子の将来に至るまでの間必要な支援や療育を受けられるようにできる。私がいつもお伝えしているのは人の心理の当たり前の流れであり、これを大事にしつつお話ししています。支援は自ら受けたいと思いますが、療育となると普通の子育ての中で親が教えるという形の中ではうまくいかないことがたくさんあるので、できれば受けていただきたいなと思っています。この、うまくいかなさ、これがね子どもの心理に与える影響って実は大きかったりするんですよね。その子を取り巻く環境、作られた環境が低型発達の子どもと同じように育つということを止めてしまう作用があります。これまでの社会通念や、規制概念の中での低型発達の子どもと同じように育てるのはよろしくないと私は思います。どちらかというと発達障害の子どもへの子育てを低型発達の子どもの子育てに生かすのは非常に有効だと思っています。それが子どもブランディングですね。発達障害の子を育てるって、身体の、子どもと違って何か、特別なことをするわけではありません。すごく簡単に単純に言ってしまえば伝わるように工夫しながら丁寧に対応していくということです。そのやり方はこれまでの概念の中で一つの家庭で考えるよりも療育の先生から教えてもらった方が迷路にはまらなくてパパママ子どもの、安心につながります。例えばボタンをはめること一つでもそうですが、ちゃんと教えているのに伝わらないと私もよく感じていましたし、なんでできないのよという思いが伝わることでの子どもの心理への影響って一体どれくらいかなってちょっと考えてみてくださいね。そういう場面って、子育ての間に想像以上にたくさんあるんですよね。ね、普通の低型発達のお子さんでもたくさんある以上に何倍も何倍も発達障害の子を育てる上であるんですよね。パパママ子どもの負担を少なくするのが療育と考えていただくと分かりやすいかもしれません。次に、療育をすることでどんな未来が待ってるのっていうところのお話ですけれども、療育をすることで発達障害の子が魔法のように何でもできるようになるとは言えませんけれども、自分の身の回りのことを自分でできるようにすることや自分でできるようになるためのプロセスや頑張りをストレスなく自分で積み重ねていくことで自信となっていく、自己有能感をしっかり持てるということにつながりますね。詳細は療育を行っている療育センターや、それぞれの特色を出している事業所にお尋ねください。私が子どもブランディングでお伝えしたいのはどちらかというと人の当たり前の、心理の流れを用いた心の療育です。何度もお伝えしておりますけれども、心の療育、発達年齢に、合わせた表現や言葉を用いることをたくさんの対話の中でしていきたいと思います。 発達障害があると、自分の世界を大事にする子どもも多く、信頼関係の考え方を構築する愛着関係、それをしっかり結ぶためのベースを、子ども自身が作ることが難しい子どもも多くいます。パパママ子どもの間で、愛着関係を築くことで心の領域をしっかり定着させる、大人になった時に少しでも他者との信頼関係を築けるようになるようになるの、なるので、領域のプロに全てお任せではなく親子間でもやっていきましょう。負担のようでこれをしっかりやっていると個人差はありますが、親離れも早いです。得意と不得意がはっきりしている子どもなら特に、やってほしいと思います。将来的に他者との間でもごく普通に、信頼関係を結べることで、個人差はありますけどね、子どもが生きやすい環境を自ら作ることが可能になっていきますよ。夢の種で大切、夢の種放送局で大切にしているご縁応援貢献という考え方もその子なりしっかり身についていくんですよね。次に心の療育をすることで、具体的にこうどんな子どもの将来像が見えますかっていうところで、具体的には発達障害というとそれぞれの診断名で、まるで性格診断のようにはめ込まれているように感じる特性ってありますよね。例えば ADHD だから、彼ってたどなのよねというような分かりやすい性質がありますが、これを緩和させていく働きがあります。また上手に、順序立てて考えることが難しく、言葉で表現できないから暴力に発展しがちという子どもも緩和していきます。はっきりと理解できる子どもも多く、発達障害だから必ず暴力をするということはありません。暴力を第一の選択、主として用いる、考え方、価値観がその子に入らなければ、療育を受けることで彼がこんな暴力的なのはこういう特性があるから なのよね、関わらないでおこうっていじめにつながることも少なくなります。なので発達障害があるから彼はこうって決めてしまうことも多いかなと思いますが、決めつけるってその方がまあ簡単なんですよね。でもその考え方の方が、ちょっと暴力的かなと思ったりします。人としてしっかり関わり、お互いに理解を深め、暴力ではなく対話を採用することをお互いに大事にしていると、たとえ一旦は暴力的になった後でも、納得した状態で収まっていきます。はい、ちょっとね難しい話いっぱいで混乱してきた方もおられると思うので、ここらで一息、音楽の後に後半に行きたいと思います。広島スタジオの私の同期チピピさんが私の娘に対する思いを歌にしてくれました。聞いてください。ファーストステップ。
ご縁応援貢献夢のため夢のため夢のため。
はい、ありがとうございます。しつけ不要だからストレスフリー、新しい子育ての考え方、子どもブランディングの第3回目は、発達障害を持つ子の子育て、発達障害に療育は必要なのっていうところをお送りしておりますね。保育士でもあり発達支援ファシリテーターでもある心の、心理の専門職として、子育てをしてきたママとして迷いや疑問のあるパパママに心を込めて送りたいと思います。子どもブランディング のパパママの大事な10個、から、ちょっとだけ抜き出してお伝えしていきたいと思います。1番、子育ては誰かに頼るものっていうのがありますよね。発達障害のこの子育てって本当に大変です。一口で言ってますけど、学んで学んでそういう工夫を重ねながら子育てをしていても、その結果がすぐにデートは書き出す。うちの子もね、保育園ではお友達にちょっかい出す、噛みつく、脱走する、他の子と同じことができない。これでね、毎日のようにフルタイムの仕事からね、直接お迎えに行くと、お母さんちょっとと言われ、あー今日もなのねと首根っこつかまれた猫みたいに職員室に入っていくわけですよ。そしてね、お説教、お母さんどんな育て方をしてるんですか、愛情が足りないんじゃないですか、ちゃんとご飯作れてますか、抱っこしてあげてますか、全部イエスではありますが、なんでそんな当たり前にしていることを一個一個言われなくちゃいけないのって毎日思ってました。時代背景もあるかなと思いますね。ずっとね、お子さんは障害に見えないから障害じゃないですよとよく言われましたね。診断はすでに降りてますと毎回お伝えしているのに全く通じない、先生の方が障害じゃないのってごめんなさい、乱暴ですけれども、そういうふうに言いたくなったっていうこともたくさんありました。まあ小児科の先生も知識がまだほとんどない時代でしたからね、仕方ないです。でも大っぴらにしてはいないけれど、いまだに、ママのお話を聞いていると、そういう理不尽さっていまだにねあるようなんですよね。これってこう何とかしていきたいなって思っています。そんな中できちんと見てくれる人を探す必要がありますが、発達障害について相談できる信頼できそうなところは全部当たるつもりで相談を持ちかけると良いかなと思います。相性もありますものね。これ絶対に諦めないでくださいね。なんなら発達障害児のパパママはそこら辺の専門家よりも専門家ですので、自信を持って言ってほしいです。欲しい答えがすぐになければ社会全体に訴えていくのも大事だと思います。子育ては一つの家庭の問題ではないと当事者から感じてほしいなと思います。無理解は社会全体の姿が反映されていると考えるからです。2番に、べきねばちゃんとはバイバイっていうのがあります。本当ね、発達障害児を育てているとこれ本当取り除かないとやっていけないっていうのがありますね。子供を私がしつけなければならない、迷惑かけないような子に育てなければならない、常に言うことを聞かせなければならない、言うことを聞かせないとまた非難されてしまう、お友達と同じことができるようにさせなければちゃんとしなくちゃ、例えばであげましたが、これ全部いらないものなので、パパママを苦しめる、べきねばちゃんとは一個一個丁寧に外しましょうね。その枠にはまれなくて苦しんでいる大人もいっぱいいます。気づかないふりをしている、だけの人もいます。これね、子供に伝えないでほしいです。子供はその枠に絶対にはまらないんですけれども、それを無理やりはめようとすることで虐待が起きちゃうんですね。子供は1ミリも変えない、私の師匠の言葉です。ハマったとしたら次です。3番、思い通りに育ったらまずい。 子育ては人の心を育てるっていうことですよね。 AI に、情報を打ち込む作業ではないので間違えないようにしましょう。これは前回もお伝えしてありますね。思い通りに親の価値観にはまったとしたら、将来的な子どもの、心理への影響は大きいと考えましょう。ね、いうことを聞いてくれたら本当楽ですよね。でもね、お互いのためによろしくない状態です。ね、少しだけ、そうですね。あ、じゃあね、今日も、時間がないということなんで、それではエンディングに入りたいと思います。ジングルお願いします。
夢の種放送局。
はい、ありがとうございます。さて次回はまたね、子どもブランディングを踏まえた具体的な子どもの問題について検証していきます。何かしら皆様もお一人お一人が心の中でこれって大事だよねを一つでも見つけていただけましたら嬉しいです。この1年は子どもブランディング中心になるかなと思います。よろしくお願いします。子どもブランディングについてご不便な点とありましたらぜひぜひお問い合わせ、いただきたいと思います。これまでと同じように様々なハラスメントの定義や私の思いから幸せになるためのご提案をしていきたいと思います。拙い話ではございますが、リスナーの皆様のご意見ご感想をいただきながら、丁寧なお話作り頑張っていきます。今後ともどうぞよろしくお願いします。それではまた来週。
景色が見えてくるはずだから前